1節から11節までを、購読をさせていただきましょう。10章の1節から11節まで購読させていただきましょう。10章全体ね。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。
その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、
獅子が吠える時のように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、七つの雷がおのおの声を出した。
七つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天から声があって、七つの雷が言ったことは封じて書き記すなというのを聞いた。
それから私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げて、
永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った。もはや時が延ばされることはない。
第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。
それから前に私が天から聞いた声が、また私に話しかけていった。さあ行って、海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。
それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。
そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。
ご一緒に読みしましょう。その時彼らは私に言った。あなたはもう一度、もろもろの民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。今日はこの開かれた小さな巻物が、まあ、中心になっている場所をお読みしたわけですね。で、ヨハネという人は旧約聖書をよく知っていた人ですので、多くの幻の中に、この旧約聖書が出てくるわけですね。ですから現在この旧約聖書をあまりよく知らない者たちにとってはですね、このヨハネの黙示録が難しく感じる一つの原因にもなっているわけです。で、この10章も前半の1節から7節はこれダニエル書の12章がその基礎になっているんですね。それから後半の8節から11節はこれエゼキエル書の2章の8節から、まあ、3章の2節あたりがその背景になってるわけですね。こういうふうにですね、まあ、ヨハネは非常に旧約聖書に長けておりましたので、この読むものがですね、これらのことが十分にこう、まあ、自然にキャッチできないとわからないようになってしまっておる。そういうところまあ難しさがあるんです。それからもう一つこのヨハネの黙示録を難しく感じさせるのは、幻と幻との関連性についてなんですね。で、今読みましたところの幻、まあ、10章から11章のですね、13節までの幻は、実はこの第6のラッパからですね、11章の14節ですか、そこに、じゃあ15節ですかね。第7の御使いがラッパを吹き鳴らしたと書いてあります。ですから、第6と第7のラッパの間に挿入された幻なんですね。で、これはちょうどこの7章がですね、ヨハネの黙示録の7章が、第6の封印と第7の封印の間に挿入された幻であったのと同じように扱っているわけなんです。ですね、非常によく似ている。まあ、これだけのことなら、そう難しいわけではないんですけれども、さらにもっと込み入ってですね、 この幻が他の幻と非常に深く関連して発展しているということがわかるんです。ですから、読んでいるものが、これ同じことを意味しているのか、別々のことを言っているのか、だんだんだんだん読めば読むほどわからなくなって混乱してくる。ね。で、なぜこうなっちゃったんだろうかと思うんですけれども、それはですね、ヨハネが、週末における幻を語りながら、一方では、真実な生徒たちですね。迫害の中にある信仰者たちに希望と慰めを与えるメッセージを各所に挿入したわけなんです。で、これがないとですね、読んでる者は、この熾烈な神の裁きを見て、絶望するに違いないんですね。ですから、絶望しないために、神様の救いと恵みの挿入部分を入れていったわけですね。だからこれが余計にまあ、読む者にとっては、非常にこの難しく感じる。幻な、幻の、裁きの幻は裁きの幻でまとめといてくれれば良さそうなものとか思うんですが、しかしね、読む者にとっては次から次とですね、裁きばっかり出てくるとね、もうげっそり痩せこけて、これじゃあ信仰続かないってなっちゃいますからね。で、しばらく行くと、救いとか慰め、似たようなのが出てきますのでね、それがかえって、信仰的に言うなら非常に慰めと希望を与えるんですが、理解しようとすると困難さを覚えると、こういうになってしまうんですね。で、ヨハネは実際に自分が幻を見たり聞いたりしたわけですので、こういうふうに書くことは少しも困難ではないんです。ね、自分で見たことを言うときは支離滅裂だったと分かってんですね。しかし聞いてるものはあまり支離滅裂であると分からなくなっちゃうと同じようにですね。ヨハネは目で見て、耳で聞いて、肌で感じて理解してたわけですのでね、何事でもなかったんですが、私たちはわずかの知性を持ってね、しかも理路整然とこれを理解しようとすると困難を感じるわけなんです。ですから、まあ、少しずつほぐしながらこの場所を考えていかなきゃいけないんですね。私もこの場所を読みましてね、どこからほぐしていっていいかわかんない。あの、毛とかもつれて、男女にももつれてですね、どこからほぐしていいかわからないというような思いがしないわけではなかったわけですが。しかし、まあ、どこか一本、糸引っ張ってみるとですね、最初の、切れたところがですね、出てくるのと同じように。まあ、とにかくまずこの中心になる言葉を探してみますと、これは二節に、開かれた小さな巻物が出てきますね。その開かれた小さな巻物が、このだんだんとヨハネの手に渡ってくる。ということが、こう、その流れの中にあるな、というのが見えてくる。つまり、糸がもつれているようには見えますけれども、中心になっている糸はこれだなと、これ引っ張ると全体がちゃんと溶けていくんだな、ということがわかります。紐なんか、巻き紐なんかですね、買ってきますと、最初のこう、引っ張りって取り出すところのところちゃんと決まってるでしょ？あれ、反対の最後に縛ってあるところを取り始めるととても大変になるんですね。だいたいこう、中からくるくるくるくるっと取れるようになってるんですけども、下の一番最後に締めてあるところからですね、引っ張ると全部が崩れて大変になっちゃうんですね。ちょっとやっぱり同じなんです。まあ、ここにもそういうものがある。ですから、まずそれはこの開かれ、このですね、見つかりの手にあった開かれた小さな巻物。これがその中心になっていることだなということが分かってくるんですね。ですからまあ、10章の2節から入ったらいいと思うんですが、で、そこに、この、もう一人の強い見つかりが、この手に開かれた小さな巻物を持っていた。ここからですね、もう関連性が出てくるんですね。ちょっと五章のところに帰りますが、五章をちょっと見ていただきますとですね、五章の最初を見ますと、こういう言葉出てきますでしょ。ヨハネの黙示録の五章ですが、また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。ね。そして七つの封印で閉じられていた。ね。こういうふうに書いてあります。ですから、この巻物は、五章では御座に座っておられる方の右の手にあったわけですね。そして、ずっと見てみますと、その巻物を解くのにふさわしい方を求めておられるということを学びましたね。で、そこに、ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて、七つの封印を解くことができます。というのことが、ここに五章に書いてあるわけですが、そして五章の七節見ますと、子羊は近づいて、御座に座る方の右の手から巻物を受け取ったと。ね。 で、この巻物が、五章では、溝に座っておられる方から子羊に渡っている。ね。そして、この今読みました、十章に来ますと、十章の終わりのところですね、は、この、十章の終わりのところに来ますと、このヨハネが、その小さな巻物を受け取って食べておると。ね。だから、巻物がだんだんとこう映っているということをお分かりいただけたと思うんですね。ですから、この十章の幻は、五章の幻と、の記事と関連性があるということが、これで分かってきたわけですね。まあ、これだけ気づくだけでもですね、なかなか大変なわけですが、うん、このだんだんと、この巻物がヨハネの手に移っている。ね。で、この十章の一番終わりに見ますと、なぜこのヨハネの手に渡ったのか。それは、この世の終わりにあたってもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについてもう一度ヨハネあなたは予言しなければならない。最終の終わりの時が来る前にもう一度ですね、この予言をするために渡されたんだとかですね。ですから、この封印の幻とラッパの幻は非常に深い関わりを持っているということはこれでお分かりいただけたと思います。ちょっと内容としては違うように見えるところもあるんですが、ほとんど実は同じ、裁きと言いますか、それは同じことの別の幻であったということを分かりいただけるわけですね。まあ、ヨセフの時にもですね、パロの夢なんか見ますと、太った牛と、細った牛ですね。から太った麦と、痩せた麦とかですね。で、牛と麦の違いがありますけれども、同じ幻であったんですね。同じことが言えるんです。ね。あるいはパロの夢ですね。ヨセフの夢は、月と、人ですね。人月と、星ですね。から、ラッパじゃなくて、麦束が拝んだという、これありますね。で、それは、幻の意味が同じ、意味は同じですが、見た幻は違いますけど、意味が同じであるわけですね。ですから、私たちはこの、しばしばこの挿入部分で、こういうようなことが起きているということを知っておく必要があると思うんですね。それから、幻のシリーズで働いている、この、密会、シリーズの中に出てくる、第1から第6、第7までの、ラッパを吹いたり、封印を解いたりする、この、密会が現れてますね。で、その密会以外に特別な密会が、第3の密会っていうんですかね。第3、まあ、実際3番目じゃありませんけれども、登場しているのがあるんですね。で、この10章の一節でも、実はラッパを吹くために使わされている密会じゃなくて、もう一人の強い密会が現れていますね。で、7章の2節見ますと、そこにも出てくるんです。ね。7章の2節見ますと、また私は見た、もう一人の密会が生ける神の印を持って、日の出る方から登ってきた。非常に似ていますね。こういうように、他の、別の特別な見つかりが現れている。ね。いうことが、まあ、これでもわかるんですね。さて、それで、神様の、働きがですね、この十章の一節を見ますと、天からこの見つかりが降りてきていますが、で、この記事を見ますと、神様の働きの場面が天上から地上に移っているっていうことがわかるんです。ね。ここからは、どうもこの天から下ってきておる。ね。で、しかもこの御使いは、今まで出てきてこなかったのは強い御使いだと書いてある。ね。で、その後に姿が詳しく記されているんですけれども、で、なぜここにわざわざ強い御使いである。強そうに見えたんでしょうね。で、これはね、迫害の中にあるクリスチャン、このヨハネの時代はもうかなりローマの迫害が始まっていたわけです。だからクリスチャンたちにこの迫害強いですね、密会をであるというのを見たときは非常に大きな迫害、迫害の中にあるクリスチャンに大きな慰めですね。これが与えられたわけですね。で、このヨハネの黙示録を見ますと、不信者、不信仰な悪い者に対する災いの審判が下されるとともに、常に真実な神の民と教会へのこの慰めが保証として与えられているんです。そのメッセージが語られているんですね。で、けれども、実際には生徒たちは、 すべての苦難から解放されたわけではないんです。やっぱり苦しみの中にあったわけですね。迫害受けてたわけです。で、生徒たちは、その迫害の上に、地上生活では殺されたりですね、することもあったわけですので、で、神様は、地上で受ける苦しみの中にいる、これらの生徒たちに、心を止めて、そして彼らが、ご自身のものであるということの保証を与えようとしているんですね。ですから、まあ、聖の中なんかにも、生徒の死はその御前に尊いと書いてあるんですが、で、神の民にとってはですね、これはこの強い見つかりが現れているのは非常に大きな、まあ、希望を与え、慰めを与える。そして、まあ、殉教師というのは非常に些細なことなんだ。ね。で、これは復活を、の恵みが与えられますからね。ですから、ヨハネの時代は、だんだんとローマの迫害が非常に激しくなっていく時代。で、実は、この迫害はですね、ヨハネの時代から約200年間続くわけなんです。気が遠くなるような迫害がですね、200年間続く。ですから、まあ、お互いの時代から考えますとね、おおよそ見当が違うわけですが、で、ヨハネは、こういうような迫害の中で、どうやってクリスチャンが生き残るのか、ね、これはもう見通しがつかなくなってたんですね。で、そういうような時に、ヨハネは、この強い見つかりを、まあ、の幻を見せられている。ね。で、私たちは、現代の方から、ヨハネの時代を見ますと、教会がどういう道筋を通って、クリスチャンが生き残ってきたかということをわかるわけですけれども、ヨハネの側から見れば、まあ、迫害の真っ只中にあってですね、将来が見えなかったんです。ね、だから、そういうような強い見つかりを使わしたのは、それに意味があるわけですね。まあ、これからも、神とサタンとの戦い、教会とこの世の勢力との対立、善と悪の対立、構想というのは、これは続くと思うんですが、ね、しかし、まあ、教会自身が信仰が低下していって、堕落していき、そして神の裁きを受けるということは、まあ、これまでにもありましたし、まあ、これからもあるかもしれないですね。まあ、そういう状況の中で、神様は、その御目をですね、神の印を、神の印を持つ者の上に注がれて、この守りと恵みを与え続ける。ですから、そういうこの強い見つかりがここに表されているわけですね。非常に希望を与える。苦しみの中にある生徒たちのために。で、そして、この見つかりは、今までいろいろな見つかりが出てきましたが、この見つかりはですね、人の姿をしているというのが特徴ですね。で、こういろいろなことがそこに、こう非常に珍しいんですけれども、詳細に詳しくこの見つかりどういう姿をしていたかということを書いてある。まずこう見ますと、頭上には虹があった。皆さんもよくこの星画なんか見ますとね、頭の周りがこうドーナツみたいな光ってみたいな書いてありますね。あれはなんかおそらくこういうような言葉のところからですね、こう書いているんだろうと思うんですがね。周囲に輪のようなですね、虹が描かれているんですね。それから、顔は太陽のようである、ね。足は火の柱のようであった。これみんな幻なんですね。で、こういうように、強い幻のこれは崇高さを表しているんですね。これは、顔が太陽のように、どういうふうに光ってるとかということよりも、崇高さを表していると言って、よろしいと思うんですね。それから、まあ、巻物のことは後でお話をしますが、右足は海の上に、左足は地の上に置かれていた。ね、これは一体何のことを意味してるんだろうか。ね、これは、この見つかりのメッセージが、全地をあまねく支配している、普遍的である、あまねくこれは、この伝わるということですね。海の上と地の上に置かれているというのは、そういうことを言っているわけですね。そして、この見つかりの手には、この開かれた小さな巻物があった。そしてヨハネはこの巻物を特別な目で見ているわけですね。開かれているんです。ね、でヨハネはね、わざわざその封印が切られて開かれているというところに注目していると思いますね。で、それはなぜヨハネがそのことを気にしたかと言いますと、ダニエル書の12章の4節。ちょっとそこをご一緒に読んでみたいと思うんですが、旧約聖書のダニエル書の12章の4節。ヨハネは、このことを知っていたわけです。で、ですから開かれたというものに意味があったわけですね。12章の4節。ひょっ そこをご一緒に読んでみたいと思います。ダニエル書の12章の4節。どうぞ。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。ね、ダニエルに幻が与えられた。で、それ一節からずっと書いてあるんですね。苦難の時に、あの書に記されているものは、救われますよ。ですね。ずっとこう書いてあるわけですが、で、ダニエルそれらのことを書いて、聞いてですね。そしてこの書は封じておきなさいって、こう封じられていますね。で、人間は、この書が開かれるまでは、この世の終わりがどうなるか心配になり、いろんなことを考える。で、ですから、そこに、よくの終末論というのが現れてきたわけですね。人間論とかいろんなものが現れてきた。しかし、この巻物が開かれるとき、すべてが明らかになる。ですから、この巻物で最も重要なものは、ですね、この幻でですけど、最も重要なものは何であるかというと、これは開かれた、小さな巻物。ですからね、ヨハネは、この開かれた小さな巻物が手にあったという時に何を念頭に置いてたかというと、このダニエルの時に閉じられた巻物ですね。これが今開かれたんだという、そういう意味を持って彼はこの注目しているわけなんですね。ですから、これは特別な意味を持った巻物であった。ね。やがて開かれると言われたあれが、ダニエルの時の巻物が今開かれつつあるんだ。ね。これはですね、ヨハネにとっては非常に緊張したですね、こう、出来事であったと思います。さて、それから、この見つかりの姿がありますが、獅子が吠えるように大声で叫んだと書いてありますね。そして、続いて、七つの雷がおのおの声を出した。ね、ヨハネは、この七つの雷が鳴った時に、これを書き留めようとしたわけです。ところが、天から声があって、これは書き記すな、記すな、ね。七つの雷が言ったことは封じて書き記すな。伏せられてしまったわけですね。秘密にされた。すぐに禁じられているんです。で、この、まあ皆さんお気づきになったと思いますが、七つの封印、七つのラッパ、そして七つの鉢が出てくるんですが、その前に七つの雷があったわけなんですね。で、おそらくこの時、書いたはよろしいといえば、七つのラッパの後に、ヨハネは七つの雷のことについて書いたはずです。ところが書かなかったわけですね。だからその時、七つの、一連の七つの雷の幻を彼は見たんですけれども、神様にある理由があって、ね、それは書き記されなかったわけです。ですから、おそらく、七つの封印、七つのラッパと同様に、一連の幻を、ここに見たんだと思うんですね。まあ、それしかし、それは神様は、これを書き記してですね、人に知らせることを禁じられたんです。ですから、ヨハネは、私たちが知らないもう一つの幻、一連のシリーズの、七つのシリーズの幻を見ていたということですね。しかし、これは禁止されましたので、どういうものであるかわからない。で、なぜ、まあ、そうなったのかですね。まあ、不信仰な悪しき者たちに知らせたくなかったのか。あるいは、週末に向かって福音宣教の妨げになるからか。ね。あるいは、生徒たちに余計な恐怖を与えないためであったのか。これは、その理由は、まあ、私たちはわからないんですね。しかし、一連の幻がここにあったということだけは事実ですね。だこういうのをこう読みますと興味が湧いてきますね。どうだった何だったんだろうですね。雷が。こう思うんですけども、しかしこれを私たちは逆立ちしても何であったかはわからない。ね。ヨハネは知っておるでしょう。ですから知りたければ、天の御国に行って、ヨハネさん、あの時、あの時、どういう幻を見たんですかって聞けばわかるんですね。それ以外わからない。ね。これはなぜ封じられたんだろうかなっていうようなことは感じるんですね。まあ、いくつかの意味があるだろうと思います。それから5節から8節は、強い見つかりの動作が、とメッセージが記されているんですね。で、5節見ますと、見つかりは、右手を天に上げている。ね。で、これもですね、ダニエル書の12章の7節と意味がある、関わりがあると思うんですよ。ちょっとそこをご一緒に見たいと思います。ね。この、ダニエルの12章の7節。そのところですね。ちょっと読んでみましょう。ご一緒に読んでみましょうか。12章の7節。ダニエルの12の7。 はい。すると私は川の水の上にいるあの雨布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼はその右手と左手を天に向けて上げ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わった時、これらすべてのことが
成就する。
ここもですね、終末の時のことを言ってるわけですけれども、こちらは右手と左手と両方を天に向けて永遠に生きる方に向かって誓った。これは、この誓いの態度なんですね。誓いを立てている姿なんです。ね。ヨハネの方のこの幻では、右手を天に上げていると。ね。ですから、このことも、ヨハネはこのダニエル書のことをよく印象をですね、持っておったということがわかります。で、この6節で、まあ、このヨハネの方、ダニエルの方はですね、生きて永遠に生きておられるお方に対して、この誓ったと書いてありますが、まあ、それも似たようなこと書いてあるですね。6節見ると、永遠に生きておられる神。ね。神が永遠者である。このお方によって、有限な被造物である、まあ、人間には理解しがたいお方によってですね、に対してこの御使いが誓っておる。ね。だから彼が語ろうとしていることは何かといえば、永遠者である神がこれからのメッセージを保証されているんだということなんですね。ですから私たちが聖書を読むときに、それが永遠の神の保証付きの約束であるということを確信して読むならば、もう疑いを一つも挟むことがなくなってくるんです。ね、永遠に生きておられる方に向かってこれを誓っておる、ね。保証されておるわけなんですね。それから、このヨハネの黙示録の方では、さらにもう一つの保証すべきところの神様がですね、神様の子の項目について記されて、それは創造された方。しかもヨハネはですね、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものって言って、非常に細かく、ここに表現していますね。非常に忠実に表現されて、それは、先ほどの御使いがですね、右足は海の上に、左足は地の上にっていうのと同じことですね。お分かりいただけると思いますが、天と天にあるもの、地の中に、海にあるもの、その中にあるものですね。つまりこれらの言葉は、神が創造者であるとともに支配者であるということを感じさせていますね。ですからこれから語る御使いの言葉は、永遠者であり、万物の創造者である神によって保証されている。これは間違うことがないところのものであるって言うんですね。これ保証付きでこれから語ろうとしているわけです。これ誓いですね。これは素晴らしい誓いだと思います。さて、御使いは何を誓ったのか。ね、そうすると、六節の終わりにもはや時が延ばされることはない。ね、実はこれはですね、これまでの預言者とか生徒たちの質問の叫びに対する答えなんです。ね、いくつかの質問を見てみましょう。まず、ダニエル書の12章の6節。これもダニエル書に関わりがあると思うんですが、ダニエル書の12章の6節に、ダニエルがこういうふうに質問しています。ダニエルが、雨布の衣を着た人にこう言ってですね、この不思議なことはいつになって終わるのですか。で、こうダニエルが質問している。それに対して、この答えは、もはや時が延ばされることはない。で、こう言ったわけですね。それから8節にもそのようなことですね。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。こういう質問に対する、答えであります。それからイエス様のお弟子さんも聞いているわけですね。マタイの福音書の24章の3節を見てみましょう。マタイの24の3。弟子たちも、このイエス様に向かって聞いている答えがあるんです。質問があります。24章の3節ですね。まあ、これマルコにも書いてありますけれども、弟子たちがこう言ってますでしょ。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。いつそのようなことが起こるのでしょう。それから、殉教者の魂も叫んでますね。ヨハネの黙示録の6章の10節。ヨハネの黙示録の6章の10節。こういうものに対する答えなんです。6章の10節ですね。ここに、 殉教者の魂が叫んでいる言葉が出てきていますね。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。で、これが生徒たちの、叫びでありますね。生徒たちは最後の勝利の時をもう痺れ切らして待ってるわけなんです。で、しかしイエス様は無意味にその時を伸ばしてこられたんではなかった、ね。ペトロはこう言っていますね。ペトロの第二の手紙の3章の9節読んでみましょう。そこにね、ペトロはこういうことを教えているんです。ペトロの第二の3の9、ね、まあこのあたり非常に込み入っているんですね。そこご一緒に読んでみましょうか。3の9、ペテロの第2の3の9、はい、ちょっとご一緒に読んでみましょう。3章の9節、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでてるように、その約束を遅らせているんではありませんよ、ね。そしてその答えが、もう遅れない七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日である、ね。これを見ますとですね、これは11章の15節から19節にそのこと記されているんですけど、まあそれはその時言った時お話をしますけれども、まあそのあたりちょっと見ていただきますと、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった、主は永遠に支配されると言われる日のことなんです。この日に、これが起きますよ。その日はもう遠くない。で、パウロもですね、テサロニケの第一の手紙の4章の16節で、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられると書いてあります。ですからこの御使いの頭の声と神のラッパ、おそらくこれは第7の御使いが吹くラッパのことなんでしょうね。その日に主が再臨される。で、確かにヨハネがもはや時が延ばされることはないと聞いたその日からね、現代まで約2000年間の、まあ、1900年ですがね、約1900年ぐらいの月日が経っているわけなんですね。じゃあ随分伸びてるじゃないかという人があるかもしれませんけれども、永遠の神にとってはちょっとも伸びたわけじゃないんですね。わずか 2,3 日経ったぐらいでしかないわけなのでね、ですからヨハネはもう間もなくイエス様おいでになるだろうね、こういうふうに考えていたのかもわからない。しかしペトロはそれを注釈しているわけですね。一人でも滅ぶる者が少ないように、ね。で、その日がいつであるかということも非常に興味深いことですがね、聖書を見ますと、もっと大事なことがあるんです。それは七節の終わりですね。ラッパのなる日ですよと言ってますけれども、それとともに大事なことは、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する、すなわち聖書に記された福音の通りに成就するということなんです。これが最も大事なこと。いつそれが来るかということよりも必ず成就するということですね。神の奥義はこうでありますよということを言ったんですね。ですからこの真理は永遠の神であり、創造者なる神によって保証されてて必ず成就すると言ったんです。間違いなく。ですからお互いは、この待ちくたびれるということだけじゃなくて確実に成就する。このですね、真理をしっかりと自分のものにさせておいていただきたいと思いますね。そうすればこの恵みに預かることができます。さて、最後にこの8節から11節ですがね、で、これは、今まではですね、これが、その巻物に書かれてあることが、実際に成就する日はいつであるか、もはや時が延ばされることはない。それは必ず成就するんだ。と言ったわけですが、その日までの間のことについて言われているわけです。その日までの間に何しなくちゃいけないか。で、8節から11節は、この開かれた小さな巻物が、ヨハネの手に渡されていくこの成り行き経緯が記されているんですね。で、なぜこの巻物がヨハネの手に渡される必要があったのかと言えば、先ほどお話しました、それはなおもキリストの福音が残されている人々に述べ伝えられる必要があるからなんですね。 これはイエス様もおっしゃいました。全世界にの全ての作られたものに福音を述べ伝えなきゃならないと書いてあります。ですから、ヨハネの時代にもまだ残されているものが大勢いたんですね。で、ヨハネは再び天からの声を聞いています。それが8節ですね。さあ行って海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。ね、この記事は先ほどお話しましたが、エゼキエル書の2章ですね。8節から3章の4節あたりに基づいています。ちょっとそこを読んでみたいと思うんですね。エゼキエル書の2章の8からですね。3章の4節までちょっとご一緒に読んでみましょう。このあたりのことがですね、その背景にあるわけです。2章の8節から3章のですね、4節あたりまで読んでみましょうか。ちょっとご一緒に読んでみましょう。エゼキエルの2章の8節から4節まで。人の声を私があなたに語ることを聞け。反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開いて、私があなたに与えるものを食べよ。そこで私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。その方はまた私に仰せられた。人の子よ、さあ、イスラエルの家に行き、私の言葉の通りに語れ。ね。これは神様がエゼキエルに委ねられた、イスラエルの人々への警告のメッセージ、回復のメッセージであったわけですね。で、エゼキエルはイスラエルの人々に対するメッセージであった。これはバビロン捕囚からの回復です。ヨハネもまた神様から一つの巻物をいただきました。これは全人類への最後のメッセージが委ねられているわけですね。そして今日私たちもまた重要なメッセージを人に伝えるべく委ねられているわけであります。で、これ委ねられるということについてはですね、パウロも語っていますね。パウロはコリントの第一の手紙の9章の17節でね、私には務めが委ねられていますと言っていますよ。委ねられている。あるいはテサロニケの第一の手紙の2章の4節でも、私たちは神に認められて福音を委ねられたものですと彼は言っているんです。ね。ですから、私たちは、まあ、もう一度クリスチャンはですね、この意識、神様から福音が委ねられている。ね、エゼキエルも委ねられたんですね。だから、この、かたくなに逆らうものになっちゃいけないというふうに言われていますね。ヨハネもそうです。そして委ねられて、これを述べ伝えなきゃならない。ですからね、クリスチャンがね、教会のお手伝いさせてもらってるとか、牧師のお手伝いさせてもらってるんじゃなくてね、みんなこれは神様からキリストの福音を伝えるべく委ねられているんですね。この意識と使命感というものが回復されないと、クリスチャンはその仕事を全うすることができないわけですね。委ねられている。さて、そこで、エゼキエルもヨハネも、その巻物を取ると、食べなさいと言われているんですね。食べなさいって言われて。これは、まあ、本当に素晴らしいことですね。そして、ヨハネとエゼキエルの違いがちょっとあるわけですけどね。ヨハネの場合は、口で食べると口には甘かったが、お腹の方では苦くなったと書いてありますね。で、これはヨハネの幻のうちに経験したことでしょうけれども、象徴的な行動ですね。で、エゼキエルの方は、この口の中で蜜のように甘かったとだけ記されています。そして、腹は苦かったとは記されていないんですね。エゼキエルの方には苦い方は書いてないということをお気づきだと思うんです。ヨハネの方には、腹は苦くなったと書いてあります。これはですね、このエゼキエルのメッセージはイスラエルの回復を予言したから、 彼は希望の預言者ですね。苦い方の預言がなかったわけです。実は腹の方が苦いという苦い方の預言はエレミアが預言しているんですね。ですから、エレミアとエゼキエルで、まあ、ヨハネと同じになるわけですがね、甘い方と苦い方のことになるわけです。ヨハネは一人でこの両方を経験した。ヨハネにとって甘いというのは、このエゼキエルが預言したバビロンの捕囚からの回復以上のことですね。それはキリストによる回復の預言でありますから、これは甘かった。苦かったというのは、それは厳しい神の審判がそれに伴うということですね。というメッセージが含まれているからなんですね。で、ここで大事なことは、ヨハネがこの巻物を食べて、ね、甘いも苦いも経験した後に、これを述べ伝えるように命じられていることなんですね。だから、クリスチャンは、御言葉を知識として学んだだけじゃない、味わって後にですね、味わって後、ね、聖書の中には、恵み深い部分もあるし、罪に対する厳しい部分もある。ね、神様は、恵み深い、憐れみ深いけれども、また厳しさもあるんですね。ローマ人の手紙にも書かれてありますが、ね、罪に対する厳しい裁きも十分に経験する必要がある。神の恵み深さと。ね、そして、この、両方の経験があってこそ、お互いは真実な神のメッセージを伝えることができる。ね、で決して神の御言葉を曲げたり、薄めたり、割り引いたりしては語らなくなってくるんですね。ですから、神の恵み深さ、この味わい、蜜のように甘かった。ね、今日の手法にですね、御言葉による生活の中ちょっと書かせていただきましたけどね、御言葉は蜜のように甘い。ね、甘さと、そして苦さと両方ある。このことを、まあ、クリスチャンお互いは、よく、味わわせていただいて、そして伝えたいですね。これを味わわせて伝えると、ただの知識だけになってしまって、割り引いたり、いろんなことを負けたりしてしまうわけですね。これは非常に大事なこと。福音の委ねられている人は、自らそれを食べていなくちゃいけないということですね。さて、小さな巻物、これは私たちにとって聖書ですね。これがわかりました。そして、神様から委ねられた聖書を、私たちは食べて、自ら食べてその使命を果たさせていただきたい。で、私たちの時代には、なおわずか、本当にまだもう夕暮れではありますけれども、福音を伝えるチャンスが与えられていますので、この御言葉を伝えさせていただきたい。そして、もはや時が延ばされることはないとおっしゃっていますからね、決して、長い期間、それが許されるとは思いませんけれども、終わりのラッパが鳴る日まで、ね、神の奥義を私たちは伝えさせていただく使命を与えられているということですね。で、この十章はそういうことを教えている。ね、ちょうど現代の私たちへの大きなチャレンジであると思います。どうか、蜜は甘く、そしてまた肌には苦い。ね、この両面を私たちは出していただく。ちょうどこの諸刃の剣のようですね。これ両方で切れて終わるということが、ここには、まあ、記されております。どうか、私たちも、この御言葉をしっかり食べさせていただいて、世に伝えるものと、使命を果たすものとならせていただきたいと思います。それでは、お祈りを捧げて、そして、締めくくらせていただきましょう。それは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと、私の腹は苦くなった。天の神様、今日もすでにダニエルのこの閉じられたところの巻物がヨハネの手には開いて、この福音がこの語られるようにとしていてくださることを感謝いたします。すでに私たちはイエス様の救いの恵みの中にいる、こういう恵みをいただいております。開かれた巻物を手に渡されておるヨハネのごとく、そしてそこには非常に恵み深い神の約束も記されており、また非常に厳しい神の裁きも記されております。その両面私たちはしっかりと経験して、この世に伝える使命をどうぞ全うさせてください。イエス様のおいでの日、最後のラッパのなる日はもう遠くないと約束されました。日が遠くないだけではなく、神の奥義は必ず成就すると、この強い御使いがメッセージを語っています。それは永遠の神、創造者なる神によって保証されているんだと言われました。ヨハネはこれを聞いたとき、どんなに恐れをののいたかわかりません。 そして残された生涯彼は本当にこの使命を全ういたしました。どうか私たちにもそれらの意識を持つことができるように、どうぞ帰りみてください。この時を感謝して、尊いイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。